おはようございます。高原剛一郎です。先日私は若き漆芸作家の方とお話しいたしました。漆芸というのは漆塗り芸術のことです。お話の中でとっても心を惹かれることがありました。実は壊れてしまった茶碗も漆でくっつけることができるって言うんですね。そしてこの割れ目のところに金粉を埋め込んで模様にしてしまう手法があるって言うんです。名のある茶器などは無傷のままよりもつなぎ合わされたそのものの方が一層味のある作品に仕上がるために非常に高価な値段で売買されるって言うんです。私はそれを聞いて聖書の福音メッセージを聞いた心地になりました。人は皆罪を犯し、他人を傷つけ、自分を貶め、神に反逆し、壊れた土器のようですが、救い主の手にかかれば、見事な芸術作品として再生することができるんです。聖書の中にこんな話があります。ある時、キリストの目の前に、姦淫の現場で捕らえられた女が引きずり出されてまいりました。女を連れ出した人々はイエスを問い詰めてこう言うんですね。この女は姦淫の現場で捕まったんです。旧約聖書の原則で見るなら石打ち処刑に当たりますが、あなたはどう判断しますか？もしここでイエスが死刑だと言えば、その瞬間にイエスは国家反逆罪で訴えられます。なぜなら、この当時ユダヤはローマ帝国に支配されていたからです。死刑にする権限はローマにしかなかったんですね。死刑と言ってしまうとローマに対する越権行為になります。しかし、ここでイエスが許すと言えば、正義を曲げる偽教師のレッテルを貼ることができました。この問いかけは実はイエスを罠にかけるためのものだったんです。そしてそのためにこの女が利用されたんです。公衆の面前で姦淫行為を暴露された彼女は、おそらくこの社会で生きていくことはできないと思います。今から2000年前のユダヤの道徳は、今とは比べ物にならないほど厳しかったからです。この時点で彼女の社会的生命はなくなったも同然です。一生涯、不死だらな女としての烙印を押されてしまったんです。いくらイエス・キリストを罠にかけるためとはいえ、どうしてここまでひどいことを彼女にすることができたんでしょうか。それは、この女を物としてしか見ていなかったからです。人々にとってこの女性は人間ではありません。物です。物なので物扱いしても平気です。まるで感情も人格もないかのように、こっぴどく扱うことができるんです。どうして物扱いすることができるんでしょう。ひどすぎる過去のある人間には未来はないと考えているからです。あまりにも醜い罪を犯した人間には醜い結末がふさわしいと考えているからです。汚い罪を犯した人間には立ち直る可能性はないと見ているからです。しかしキリストはこのような見方を退ける方なのです。人々はキリストに詰め寄って、さあ、死刑なのか、どうなのかと迫ったその時、イエスは答えました。あなた方の中で、罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。その瞬間、キリストの言葉が人々の心の中に光のように差し込んでいきました。一体どうなったでしょう。年長者たちから初めて、一人一人がその現場からそーっと立ち去っていたんです。自分もまた罪人だということが分かったからです。私は数年前、イスラエルという国に行きました。そしてエルサレムの宝石店に入ったんです。家で留守番をしている家内のためにお土産を買おうと思ったんですね。ところが、店の主人が持ってくるのは何十万円も百数十万円もする品物ばっかりなんですね。しかし私の予算は1万円だったんです。すごい値段の宝石はすごい輝いています。しかしそれらは私には絶対に手の届かない品物なんです。 確かに綺麗だ。でも私とは別世界だという現実を見せつけられるとき、心の中は穏やかではありません。惨めなんです。時に聖書のメッセージは私たちを励ますものではなく、打ちのめすものになります。そして惨めな気分にするんです。確かに聖書が言っていることは正しい、清い、その通りだ。しかし私にはそれを実行する力がないと思い知らされるので、読むことによってかえって惨めになるんです。あなた方の中で罪のない者が最初に石を投げようというキリストの御言葉も私の心を突き刺す言葉です。私は今まで勧誘したことは一回もありません。しかし性的な誘惑は毎日感じています。自分の中に汚い思いがとぐろを巻いていることに立然とするのです。そしてキリストの語る言葉が正しければ正しいほどいたたまれなくなってくるんです。自分の醜さが際立たせられてくるからです。しかし自分が罪人だと分かった人こそはキリストから逃げ出さず、キリストに近寄る必要があるんです。なぜなら、キリストは罪人を裁くためではなく、救うために来てくださったからです。イエスは彼女に聞きました。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言いました。誰もいません。そこでイエスは言われました。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。と。なぜキリストは彼女を罪に定めないと宣言することができたんでしょう。罪を多めに見たんでしょうか。あるいは見て見ぬふりをしたのでしょうか。そうではありませんね。この彼女の罪は死罪に当たるんです。ただし、その死罪という罰をキリストが彼女に代わって引き受けてくださるからこそ許しを宣言することができたのです。就職して間もなかった時のことです。ある地方から進学のために出てきた青年がお金に困っていました。アパートの家賃を払っただけでろくにいいものも食べることができなかったんです。ましてや大学のテキストまではとても手が出ません。それで私は彼にいくらかを貸したのです。彼は本当に喜んでくれたんですね。そして次のバイト代が入ったら必ず返しますからと言うんです。しかし急な入り用があったんでしょう。その日になってもお金は返ってきませんでした。事情を聞いていた私はいつでもいいよ、気にすんなよというふうに言ったんです。そしてそれは本気でそう言ったんです。ところが、次のバイト代の日にも、やっぱりお金が返ってこなかったんですね。まあ、でも困ってる時にはお互い様です。彼は返すつもりがなくて返さないのではなく、返せないので返さないんです。私は一切催促しませんでした。ところが、やがて彼は私を避けるようになっていったんです。目を見て話ができなくなりました。私に対して怯えています。そのうちに不愉快そうな表情を浮かべるようになったんです。私はとうとう彼を呼び止めて言いました。どないしたんや。俺は何とも思ってないんやぞ。でも、高原さんは僕を睨んだじゃないか。皆さん、睨んでません。しかし、彼の心の中の想像上の私が彼を睨んだのです。これが、咎めがもたらすものなんですね。神様はキリストによってあなたを許すことができるんです。キリストによって許された人に対して神は夫人よと尊敬語で呼びかけてくださるんです。どうぞ責められる自分の心の叫びにではなく、許しに満ちたキリストの御言葉に耳を傾け、この救いを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。